座りください。ユダヤ地方の町の名前にベトとかベツというような音が入る町があります。それは家という意味になるわけです。例えばベツレヘムはパンの家という意味だそうですし、またベトファゲという町は青いイチジクの家という意味、ベトサイダは漁師の家という意味です。では今日出てくるベタニアの意味は何かと言いますと、悩みの家、貧しい者の家という意味です。このベタニアには病気で苦しむ悩み深い者たち、貧しい者たちが暮らしていました。今日の箇所では重い皮膚病の人シモンの家にいたと説明がなされています。かつてはこれを癩病という名前で訳していましたが、この病気がハンセン病とは異なるものであると考えられるため、今の聖書の翻訳では重い皮膚病と訳されています。日本でも歴史的にハンセン病患者がかなり差別的に扱われてきたという歴史の流れがあります。現在ではかなり特効薬、かなり効くワクチンなどがあるようですから、治る病気ということなのですが、この当時特効薬がなかった時代、恐怖の対象であった、そういう病気です。医学が発達していなかった当時、なぜこの病気にかかるのか、それが原因が全くわからないという病気ですし、また治す手立てがなかったものでありました。一度発症すれば死を待つのみであった。それだけでなく、弱いながらも感染力がある病気で、人々の共同体から追い出されてしまうことが起こったと。旧約聖書の律法の部分に、重い皮膚病にかかった人はどのようにしてどれだけの期間をもって対処し、そして治ったかどうかを祭司に見せて、体を見せ、そして治ったというお墨付きを祭司たちからもらうことによって、イスラエル共同体にもう一度入ってくるという、そういう隔離されるべき病気であり、そしてまた治らなければ一生隔離されたまま過ごさなければならないという、そういう病でありました。主イエスの時代、この重い皮膚病を発症したとみなされた人は、健康な人が近づくと、私は汚れていますと大きな声で叫ばなければならなかったのだそうです。ルカによる福音書の17章でイエス一行がサマリアとガリラヤの境を歩いているとき、重い皮膚病の患者たちが遠いところから叫んで、イエス様、どうか私たちを憐れんでくださいと大声でイエスを呼び止める場面が描かれていますが、これは彼ら重い皮膚病の患者たちがいわゆる健常者の共同体から隔離されていたということを示しています。同類愛憐れむという言葉がありますが、同じ病気にかかった人たちは患者同士肩を寄せ合って支え合いながら暮らしていたのではないかとも思われますし、あるいはお互いに関係を全く持たなかったのかもしれませんし、どのような形だったのでありましょうか。食料などはその隔離された場所に家族がこっそりと、こっそりというよりも差し入れをですね、 遠いところに置いて、肌と肌との触れ合いは避けられていましたから、あるところに置いて、それを、まあ、どこかカゴかどこかに入れるんでしょうか、それを後から取りに行くという、そういう感じで食料は調達していた。あるいはその家族からも絶縁されるような場合は、なんとかそこでやりくりをしなければならなかったとも考えられます。このようにベタニアという町、ベタニアという村は、このような隔離された皮膚病患者たちがたくさん住んでいた貧しき町であり、弱る者たち、悩む者たちの町であった、村であったということがわかります。ここに暮らす人たちは当然世間から低いものであるとみなされていましたし、見捨てられた人々とも考えられていました。このような地域には神殿の祭司、レビ人、ラビのような宗教者たちは近づいてきません。移ってしまう可能性があるからです。主イエスとその弟子たち一行はこのような村に滞在していました。生半可な気持ちで寄り添うことができない町でありますが、主イエスはそれをやっていたのです。ベタニア村の人たちは大変嬉しかっただろうと思います。自分たちは見捨てられたと思って生きていたわけですから、当たり前に普通に接してくれるイエスとその一行の来訪を心から喜んだのではないでしょうか。もちろん病人がたくさんいる村ですから、彼女らの暮らしは貧しく厳しいものであったと言わざるを得ません。病気にかかり、そして病院にかかり診察をしてもらうという状況ではありませんでしたから、寿命の尽きるまで、人生の終わりを迎えるまで、ただここで過ごすという死を待つだけの人たちも大勢いたことでありましょう。そのような中、イエスのもとにある女性がナルドの香油を持ってきたのです。その香油は純度が高く大変高価なものでしたが、彼女は惜しげもなくその壺を割ってイエスの頭にそれを注ぎかけたのであります。彼女が誰でありどのような立場にあったのか、聖書は全く情報を述べていません。この行為はおそらく普通の一般的な人たちの1年間の年収に相当するほどの高価なものであったということが分かっています。この香油を注ぐという行為は当時の創生、つまり葬式の制度が関係しています。日本では明治以降火葬が広がってきましたが、この当時のイスラエルでは土葬が一般的でした。人が死ぬとまず天布を巻き、ミイラのような状態にし、その時に香油を注ぎ洞窟に安置をする。当時のお墓は、ご承知の通り洞窟を岩で塞ぐ形式になっている、そういうお墓でしたので、遺体の処置がなされた体は土に還るまで洞窟の中に安置され続けるわけです。でこの時に香油を遺体に注ぎかける理由は疫病を防ぐためであったと言われます。腐るに任せていると厄介な病気が発症してしまう。それで香りの良い植物、そしてまた効能の強いもの、植物を油に漬け込んだものを遺体に振りまく習慣があったのだということです。 その香油は殺菌効果の高い植物が選ばれ、疫病を防ぐ匂いの強いものが作られるようになり、そしてその中の一つがナルドの香油であった。この遺体処理のための香油はピンキリであり、高いものから安いものまでありましたが、中でも高価なものがこのナルドの香油でありました。しかしどうしてこの女性がそんな高価な香油を持っていたのでありましょうか。そのことははっきりとは分かりません。ベタニアの村にこの女性がいたことを考えると、彼女自身も虐げられ、あるいはひどく悲しい扱いを受けてきたであろうことがすぐに分かります。あるいはこの人、高価なものを手に入れることができるようなお家柄の人物であったけれども、重い皮膚病にかかってしまい、裕福な人生を享受することができなくなり、せめて死を待つまでの間、良い準備ができるようにと、家族からの差し入れとして密かにそれが手渡されていたのかもしれません。良い家柄の出であっても、悲しいかな、彼女は見捨てられ、ベタニア村に送られ、隔離され、家族からも絶縁的な状態の中にあったのかもしれません。そう考えるならば、この彼女を支えている心の拠り所は何だったのでありましょうか。かつての自分の姿、かつて裕福に暮らしていた、社会的地位の高かった自分のプライド、その姿ではなかったでしょうか。かつて自分の家柄は良かった、ここにいる貧しい人たちとは違うのよと、そのような自らの出世とお家柄に関するプライドが、あるいは彼女のベタニアでの生活を支えている、せめてもの支えであったと考えることができるのです。彼女がこの交友を持っているのは、彼女自身の命に価値があると、彼女自身がそう思うことのできるものであった。彼女本人に向かって自分の命を保証してくれる保証書がこのナルドの香油であった。これは彼女が死んだ後に使われる香油ですから、生前に使われることはなく、ずっと彼女は御所を大事にこれを保管していたのでありましょう。自分が死んだ後はこの香油が注がれると。ここにいる人たちよりもとびきり高価で純度の高い香油が注がれる。他の村人には真似のできない自分の死がそこにある。彼女は死を見つめ、自らの死とともに香油とプライドと共に生きていたのではないでしょうか。しかしそのようにまでして持っていた大事な大事な香油をキリストに注いだのでありました。しかもこの壺、これを割って注いだのですから、一度割ってしまうと使い切らないと香りがなくなってしまいます。効果も弱くなります。ですからおそらくこれイエス・キリストに対して全てを注いだのではないかと思うのです。彼女はイエスに出会うことができ、イエスと共にいることが自分の命そのものであるということにこの時気づいたのでありましょう。イエスはいろいろと彼女に話をしたことでしょうし、また彼女たちに救いの言葉をかけたのでしょう。この時イエスがベタニアの町に行ったのは、彼にとって、イエス一行にとって命がけの出来事でありました。重い皮膚病の患者シモンのところに来たということは、すなわちイエス自身が病気になってしまう可能性を犯しているということです。その危険を犯して さらにこのシモンのところで食事を共にしているというのです。食事を共に行うというこの行為は、その人との親密さを表す行為です。普通の人たちが皆避けて通ろうとする人たちに対し、その同胞を愛そうとする主イエスの姿がここに見えてくるのであります。先ほど読みいただきました申命記15章の7節以下で、貧しい同胞に対してどうするのかということが書かれています。その中に11節にこう書かれていました。この国から貧しい者がいなくなることはないであろうと。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさいと。これが律法の言葉です。非常に愛の深い神の言葉であろうと思います。しかし実際それを具体的に表す者たちは当時ほとんどいなかったのではないか。言葉の上では愛していると、同胞を大事にすると言いつつも、しかし危険を冒してまでベタニアに来る人などはおそらくあまりいなかったのではないのかということです。しかしイエスとその一行はこの彼ら彼女らに親密さを表す行為として共にある食事の出来事、共に語り、そしてそこに行くという具体的な行為に表したのであります。イエスとその弟子たちは世の権力者や大富豪、力の強い者たちと共に生きるのではなく、ベタニアの人々、世に捨て置かれ、世間から隔離され、家族から絶縁され、共同体との関わりを解除された、捨てられた者たちと共に生きる生活、それを行っていた。それがイエスであった。そしてその思いを受けた彼女は、その感謝の思いとして新しい命を得たとして、この香油を持ってきて油注いだのでありましょう。イエスと共に生きたい、イエスにと共に自分の命が生かされたいという意志の表れが、この香油注ぎであろうと思うのです。大切な香油、今や自分のすべてであり、自分の人生であり、プライドであった、自分を人間として立たせているそのすべてであると言っても過言ではない、このナルドの香油を主のために注いだ。そこには自分のこれまでの人生を、あるいはその価値観をすべて捨て去り、新しい命に歩み出すという宣言がこの女性の中で起きたのかもしれません。自分は死を待つばかりであるが、しかしこの救い主、主イエス・キリストも死を予期していると。いつか近いうちに十字架にかかることをすでに知っている。であれば、今しか香油を捧げられる時はないと。そうしてすべてを捧げたのでありました。彼女の思いがここに示されます。けれども、これを見た弟子たちは憤慨いたしました。大切なものを大変な無駄遣いとして捧げてしまったと。なんとバカなことをしたのだと。そのような批判の声が上がったのでしょう。もっとも、この周辺の人たち、おそらく弟子たちであろうと思いますが、この弟子たちのこのような批判もあながち間違いではないのです。ベタニアという町が貧しい者たちの町なわけですから、共に同じ痛みを背負っている者たちに対し何かしらの施しをした方がもっと有効活用ができたのではないか。その弟子たちの批判は正論でありましょう。相互扶助や助け合いの精神から言っても大変ごもっともなご意見であることは間違いないのです。しかしここで彼女が行っていることは、単にイエスのため、イエスの葬りの準備のためというだけではなく、その根本にあるイエスへの愛、 神への愛の表現でもあります。それは神が彼女を愛しているから、神が我々を愛しているから、それに対して私たちは何を捨てるべきかということを具現化した行為であったのであります。そして何よりも彼女のこの奉仕の行為には十字架があります。十字架性を帯びているのです。人間の目には全く無駄な行為であるように映ってしまう、その愛の事柄の中に神の本質、神の救いの本質があるという意味における十字架的行為という意味です。彼女はこの行為を注ぐという行為によって自分を捨てたのです。自分を支えていた誇りを捨てた、人生と固くなだったプライドを捨てた。しかしそれらをすべて主のために注ぐ、主のために与える、主のためにそれを差し出す、その救い主のための奉仕がここにあるのであります。先ほど歌いました297番は、栄の主イエスの十字架を仰げば世の富誉れは塵にぞ等しきと歌われていました。2番、十字架のほかには誇るものあらず、この世のものみな消えなば消え去れと。そして5番、ああ主の恵みは、恵みにこたうる道なし、我が身のすべてを主の前に捧ぐと歌われていました。我が身のすべてを主の前に注ぐと、まさに彼女の行っていることはこの歌に示されている行為であります。彼女はキリストの十字架の備えのために痛みを伴いました。金銭的、金額的な痛みではなく、貧しい者の村に住む彼女が捧げた痛みは、自らの生活、自らすべてを捧げるという痛みでありました。キリストが我々を生かすためにその御身を捧げてくださったように、彼女はそれに応えるべくキリストの愛に向き合ったのです。彼女の命は人間の評価、経済原理、貧困や富といったこの世の多くの人間的価値観を超えた行為でありました。彼女はさまざまなしがらみを超え解放され、自由になり、一心に十字架に向かって歩む命へと切り替えられました。その意味において聖書は語るのです。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと。彼女は人間の罪、社会の罪、犯される罪、そして犯してしまう罪、そのすべてから解放された記念的な女性であった、あるいは記念碑的な女性であったとも言えるのです。人間はこの世の中にどんなに縛られつながれて生きていたとしても、しかしとどのつまりはキリストとつながることこそが誠の命につながることとなるのだ、そのことを知るのです。好意を注いだこの女性は、自分が歩んできたそれまでの命からキリストと共に生きる命へと変えられた、記念碑的なこの女性となった。そしてそのことは私たち信仰者一人一人にも起こる事柄であります。世において最も必要なことは何か、そのことについて今日の箇所から多くを学ばせられます。祈りましょう。恵み深き父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝をいたします。ベタニアでの出来事から御言葉に聞くことができました。私たちキリスト者一同、教会に集う者が心を合わせ、思いを合わせて主なる神を愛することができますように、好意を注いで埋葬の準備をしたこの女性が誠のキリストへの奉仕者となったように、私たちにおいても適材適所、時期にかなった奉仕ができるものとさせてください。これらの感謝と願い等を 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌294番、共に実会をお読みいたしましょう。主報の裏ページにありますので、どうぞご覧ください。実会。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。 みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。3日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれた方、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。お座りください。報告をいたします。週報の中ページをご覧ください。本日の集会ですが、礼拝後クワイア練習があります。またコイノニアが1階で行われますので、多くの方にお残りいただければと思います。それからその後、日曜学校の教師会が行われます。まだ教師会の中では今日から勉強会をするということになっていたかと思います。今週の集会ですが、明日25日月曜日、新学校の卒業式が行われます。浦和教会の会員でもあります鈴木光子さん、鈴木光子新学生が卒業なさいます。明日の月曜日13時から川越のですね、新学校のチャペルにて行われますので、ご参加できる方はどうぞお越しいただければと思います。浦和教会からご奉仕としてですね、有志の奉仕者が4名立てられております。その他、市北伝道所から2名が奉仕することになっております。その他、今週の集会のところですが、浦和教職社会が教団の最大通り教会にて26日火曜日10時から行われます。また木曜日の午前午後の祈祷会がそれぞれ行われます。担当の方よろしくお願いします。それから下のところですけれども、大仲介負担金変更のお知らせを記しております。これまでとは多少変わります。総会において決議された、承認されたことでございますので、どうぞご確認ください。それからここに書かれておりませんが、3月の7日木曜日の午前の祈祷会で、祈祷会の奨励を鈴木光子新学生に行っていただき、午後の会でしばらく歓談の時をですね、持とうとしております。それで昼食ですね、いつもご参加されている方はなんとなく人数は分かりますが、この時、出られる、いつもあまり出ていないけれども、ここでお出になりたいという方がおられましたら、3月3日までに壱岐長老までお申し出ください。お昼の準備が必要な方はですね、お申し込みいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。献金と感謝。
全知全能なる天の神様、皆も賛美いたします。この週もあなたによって集められ なくてはならない命の御言葉をあなたからいただき、心から感謝申し上げます。私たちは罪深いものですが、あなたの御言葉に従ってこの週も共に歩んでいこうと思います。どうかその道をあなたが導いてください。来たる月曜日には新学校卒業式を迎えます。一人の新学生が卒業なさいます。どうか使われる彼の地において健康を支えられ、十字架の福音が強く述べられますように、またあなたがお導きください。そして新しく献身者がまた新学校に入学されることを私どもは祈るものでございます。ただいまあなたの前に捧げ物をいたしました。どうかこれをあなたが聖別して御国の御用のためにお持ちください。この一言の感謝祈り、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げ申し上げます。アーメン。
共に主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠46番。願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、願わくは主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。アーメン。お座りください。おはようございます。特にありませんが、明日ですね、新学校の卒業式ありますので、多くの方にお出になっていただければと思います。お手伝いいただく方は